アーフグースプロフェッショナルチームの永井哲也です。この配信では熱波師である僕がサウナやアーフグースについて SNS だけでは伝わらないお話を自由気ままにお届けしている配信です。はい、皆さんこんばんは、永井哲也です。またちょっと間が空きましたけれども、自由気ままにお届けしておりますので、もうかなり不定期になってますけれどもね、こんな感じで、やっていくかもしれませんので、引き続きお付き合いいただければなと、思っておりますけれども、前回の配信がその背泳ぎの森カップ開催っていう話をしてですね、そっからまた日にちが経ちまして、背泳ぎの森カップも終わり、いろいろ行きましたね。うん、お湯結び、茨城上層行ったり、千葉の方に行ったりですね、かりんの湯、お風呂カフェかりんの湯行ったり、大阪に行ったりと、この3月はかなり慌ただしい日々を過ごしてきておりまして、やっと3月が終わるっていう感じがありますが、いやー、そよぎカップから振り返りますか。そしたら、うん、初めての東北で、イベントをやらせていただきまして、ショーアーフグースの、まあ、ACJ の前に一回こうショーアーフグースをお披露目する、お祭りみたいな、感覚なんですけれども、一応背泳ぎの森カップということで、審査委員長が僕、そしてあとはお客さん票で、その日の、順位を決めるという、イベントでございましたけれども、いやー、なんでしょう、やってよかったなと率直に思いました。やっぱりいきなり ACJ 東北大会今年から始まりますということで、うん、その経験がない、まあ1年目ですよね。その中で、どれだけこうパフォーマンスができるか、どれだけこう、いいパフォーマンスに持っていけるかっていうところを、やっぱ本番の前にやっとくっていうのはすごい大事だなっていうのを改めて、感じましたね。やっぱやってわかることがあると思うんですよ。これはまあ僕もそうですけど、出る側からしても1回2回3回とこうお客さんの前でショーアーフグースを披露して、その中で、いろいろこう感じることがあったり、もっとこうしたいあしたいが出てきて、で本番より良いものをこう作っていくっていう、その過程で必ずそういう機会は、必要だなと思っていて、今回それができてすごく良かったですし、実際東北のアーフグースマスターたちがこうショーアーフグースに挑戦する姿を見て、僕自身も、すごく刺激を、いただきましたし、またなんていうんですかね、目線が変わるというか、今年僕は出ないので、まあ審査員みたいな、形で、この背泳ぎの森カップは携わらせていただいたので、そういう目線で見るとまた見え方が、変わってくるなという、そういう面白さもあったんですよ。うん。で、まあ本番皆さんがどういうパフォーマンスするのかっていうのも当日、東北大会、行ってですね、 自分の目に焼き付けてこようかなと、思います。すごくね、あんまりこうなんて言うんでしょう、特定のっていうと特定の人のあれがすごいどうのこうのっていうよりも、まあみんな本当に良かったんですよ。まあその中でも本当に良かったのが一つあって、なんて言うんだろう、スカイスパの日本選手権でお客さんを引き込んでいけるような、そんなショーアフグースにも、この東北で出会えたことが、僕自身すごく、嬉しかったので、東北大会本番も楽しみにして、まあ誰が上がってきても、まあ今回こうやって添え木の森カップやって、いろんなマスターの一生懸命こうそこに取り組んでいく姿を間近で見させていただいたので、誰がねこう日本選手権に上がっても、それは嬉しいんですが、本当にねすごいのがありましたよ。もしそれがこうポンと上がってきたら、ぜひこう日本選手権も楽しみにしていただきたいなと、思いますね。あんまりこう誰とかは言わないでおきますけれども、ぜひその辺も楽しみにしてほしいなと思います。当日ねこう順位は出ますけれども、また、嬉しい思いもあれば、悔しい思いもあるとは思うんですが、まあこう腐らずに本番に向けてみんな頑張ってくれてるので、すごくそういう意味でもやってよかったですし、お客さんの反応もすごく良くて、またね、来年もというお話がありますので、前向きにいろいろ考えていけたらなと思っております。ぜひ東北大会にも皆さん注目してほしいなと、思いますね。結構ね僕自身も全部5試合ですか、5試合か、5人分のショーアフグースを見て、点数をつけ、お客さんの点数を全部集計して、で最後エキシビジョンをやって、5人分の前説というか、それもやってですね、もうかなりもう1日すごい濃密な1日を、過ごしまして、まあこんな経験なかなかないんですけど、そういう意味でもいい勉強になりました。本当に楽しかったです。ACJ 当日もそよぎの森行きますし、次の日はそのままそよぎの森で、イベントという形になっておりますので、ACJ 終わった後皆さんお疲れかもしれませんが、次の日もそよぎに遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。さて、もう10分近くなりましたけれども、もうギュッと喋っていった方がいいな、これは。あのお湯結びも行ってきましたし、カリンの湯ではコネッパですね、ちびっ子たちに、アフグースを教えて、皆さんにみんなにこう披露してもらうっていう、そういう時間もあって、いや今のこうちびっ子たちなんかこうすごいなって思いながら、アフグースを通して皆さん楽しそうに音楽に合わせてタオルを振って お客さんであったり自分のお父さんお母さんに向かってこうタオル振る姿がすごく、けなげで、なんでしょう、なんかこう自分の幼少期と照らし合わすような、なんかそんぐらい純粋な気持ちでやってるアフグースに取り組んでる、それがまたすごく、いいなと思いながら、自分がこう忘れかけていたなんかこう気持ちみたいなのを再び、呼び起こしてくれるような、そんな時間を過ごせました。そしてもうみんな小学生の子たち上手ですね、タオル振るのがね。なんか今後大きくなってね、熱波師になるんでしょうか、ちょっとね、それぞれいろんな将来がありますけどね、その中だから一人でも二人でもね、なんかこうアフグースやってくれる子が出てきたりするとなんか嬉しいですね。そして先週か、先週はね大阪に行ってきましたよ。初デッセ、あでもデッセはお客さんとしては、行ったことがあって、ちょうどね龍騎池田というアーフグスマスターの時にフラッとねサプライズで、行きましたけれども、実際青木に行くのは初めてで、やっぱりねデッセすごく良かったですよ。なんだ洗練された空間、もうひとたび浴室とかにも入った瞬間に、なんか澄んだ空間というか、それがすごくまず感じましたね。でそれぞれのサウナにもちろん個性があって、今回こうアフグースするサウナは一つでしたけれども、そのサウナの中に水風呂があって、その水風呂からサウナ室の外に出てくみたいな、こう泳いで出てく、潜って泳いで出てくみたいな、そんなサウナ室見たことないんですよね。面白いなと思いながら、そこでやっぱアフグースするんですけど、人によっては投げ技とかでそこにポチャンと落としたりするらしいですね。はい、僕はねあんまそこまで投げたりしないので落とすことはなかったんですけど、なんかそういう本当に面白いところだなと思いましたし、洗練されてて、すごく素敵な場所だなと思いました。でデッセは本当に僕これずっとめちゃくちゃ言うんですけど、本当になんかグッズ、アパレルがすごく良くて、もう可愛いしかっこいいし、なんかこれサウナのアパレルなのかっていうぐらい、もうデザイン性にこう富んでいて、なんかねすごく欲しくなっちゃうんですよ。そのぐらい素敵なアパレルデザインなので、ぜひこうデッセ行った際には皆さん、サウナも入りながら、もちろんサメシも結構豊富な種類ありますし、あとはアパレル見てほしいなと、すごく思います。めっちゃ良かったです。トレーナーをゲットしました、黒の。はいで次の日がねスーパーワールドですよ、大阪。大きいサウナができまして、ヨーロッパゾーンにありますサウナシアターは、140名マックス入るという、 大箱でございまして、本当にスタジアム型のサウナで、タオルを振ってきましたけど、まあすごいですね。当日も110人とか20人ぐらい入ってたんですけど、もう圧巻の景色の中で、仰ぐし、またこう大阪の人たちのノリというか盛り上がりがすごくて、やってるこっちが本当に乗せられて楽しくなってきちゃうような、なんかそんな感覚の中でアフグスできましたね。もちろん140人のサウナなんで、もうエネルギーめちゃめちゃ使うんですけど、それをこう、なんて言うんでしょう、そのエネルギーも全部なんかお客さんの歓声がさらに上へ上へとこう押し上げてってくれて、すごい楽しい時間を過ごせました。でも2日間スパワールド、そこの140人のサウナで仰いだり、まあ1回岩盤浴があったりするんですけど、お客さんの層がね、またこう岩盤浴とちょっとこう変わったりするのもまた面白くて、こう岩盤浴はこう若い人もたくさんいますし、サウナシアターはもう100人超えてくると、もう老若男女、は違うな、もう年齢層が幅広くて、もうちびっこもいたりしてますけど、そんな中やっぱ仰げて楽しかったですね。お客さんの反応もすごく嬉しくて、また来てくださいという感じだったので、またスパワールドは、スパワールド、そしてデッセと、また行きますんで、大阪の人ぜひまた遊びに来てほしいなと思いますし、その110人とか20人いるところで、あの自分の曲でアーフグースしたんですけど、あれもしびれますね。もうあの誰も僕の曲を知らない110人の中で仰ぐっていう感覚ですね。すごい、その中で自分の曲流してアフグースするってめちゃめちゃなんか気合入りました。絶対盛り上げてやるみたいな感じの気合で、行って、みんな最初知らない曲なんですけど、だんだんこう乗ってくる、盛り上がってくるみたいな、なんかそれを感じれてすごく、うわ、こんな経験なかったな今までっていう感じですよね。もう120人とかになってくると、もうね、もう誰も知らない、誰も僕の曲知らないっていう感覚に本当に近いというか、誰か一人二人知っててももう分かんないです、そこの空間に誰がいるのかが。もういないみたいなもんですよね。だからその中でやるっていうのはもうしびれたんですけど、この経験はすごくこれから、大きいなというふうに思ってます。今回ねできたんで、また次回行った時にはさらに、楽しんでもらえるようなアーフグスしていきますんで、ぜひまた遊びに来てほしいなと思います。そして今日これが配信されている頃には高輪サウナスでアフグスしてますけれども、高輪サウナスもすごくこう洗練された空間で、こう空気感がスンとこう澄んでる、変わっていくような、そういう感覚にさせられます。 本当にこう静かな空間、まあリトリートとか呼ばれるプログラムがあったりとか、そういうのがある中で、アーフグースということで、こう静と動みたいな感じですよね。うん、こう洗練された空間でリトリートとか、まあハーバルとかそういう時間が中心の中で、アーフグースだけは動きのあるというか動の時間みたいな、そういう楽しみ方も高輪サウナスはできるなというふうに、思っております。なので今日もきっと楽しく楽しんでもらえるように仰いでるかと思います。またね、こう次の配信でその辺のお話もいろいろできたらなと思っております。うん、いつになるのやら、自由気ままにお届けしておりますので、また気長に待ってもらえればなと思います。こんだけおしゃべりするっていうのはなかなか珍しいですね。もう来月からは ACJ が始まります。今年はいろいろこうサポートに回りながら、客観的にこの大会を、見れればなと思っておりますし、まあ自分自身こう年初にいろいろ目標を掲げながら、それに向かってコツコツ、やっていきたいなと思っております。絶賛、新曲も今作ってる最中であったりしますので、まあいつになるのか、その辺もぜひ、今後の楽しみにしてもらえればなと思っておりますし、今年もまたもっと去年以上に東北に行きます。もうそれはもう決まっております。なのでまたぜひその辺の告知も楽しみにしてください。ということで今日はこの辺で終わりにします。また聞いてください。バイバイ。